2ページ、コンテンツ、特集、消費者情報アンテナ、2ページ、税の申告は正しくお早めに、5ページ、議会だより、7ページ、シリーズ、暮らし続けたい街を目指して、17ページ、特集は以上です。情報ボックス18ページ、ようこそ朝霞の障害学習へ、27ページ、私たちの健康、33ページ、みんな健やか、34ページ、市民伝言版、34ページ、フォトニュース、35ページ。なお、日曜休日実施の医療機関は最後に読みます。消費者情報、アンテナ。新生活には注意が必要です。気をつけよう、新生活に潜む消費者トラブル。まもなく春。春は進学や就職、転職、もしくは退職などで新しい生活がスタートする季節です。このような時期は消費者トラブルが多発する時期でもあります。様々な事例がイラストとともに掲載されています。事例1。SNS をきっかけとしたトラブル。SNS の広告でエキストラ募集を見て出向いたら、事務所のオーディションを受けさせられ、合格後にレッスンの契約をさせられた。アドバイス。本来の目的と違う契約を勧められても、その場で安易に契約をしないようにしましょう。事例2。しつこく契約を迫る新聞勧誘員。引っ越しした翌日に新聞勧誘員が洗剤などを持って訪ねてきた。購読を断ったが、その後も何度も訪問し続ける。アドバイス。必要がないときはきっぱり断りましょう。消費者から断られたら再勧誘は禁止されていますので、そのことを事業者に告げましょう。事例3。インターネットを利用した商品購入。一流ブランドのバッグが市価の半額だったので申し込み代金を振り込んだが、商品が届かず連絡が取れなくなった。アドバイス。インターネット販売を利用する場合は、1、事業者の名称や所在地、連絡先の確認。2、商品が安すぎないか。3、日本語の表記が不自然ではないか、よく確認しましょう。事例4、賃貸アパート退去時の現状回復。賃貸アパートの退去時に部屋をきれいに清掃して退去したが、必要以上の費用を請求された。アドバイス。現状回復とは、時間の経過で汚れた壁紙や畳などを入居時の状態に戻すことではなく、故意、過失による損傷や汚れなどを回復することです。経年変化、通常使用による変化まで借主が負担する必要はありません。事例5、退職金を狙った投資詐欺。必ず儲かる投資話があると勧誘され、まず少額投資をした。最初は説明通り配当金が振り込まれたので、追加投資をしたが、その後配当金は振り込まれず、連絡もつかなくなった。アドバイス。必ず儲かる、元本保証などの言葉に注意しましょう。また、最近の投資詐欺は複数の手口を組み合わせて巧妙に複雑化していますので、常に冷静な判断を心がけましょう。被害に遭わないためには、必ず儲かる、景品プレゼントなど甘い言葉にはご用心。そうした勧誘は直ちに断りましょう。安易な契約は禁物です。たとえ友人先輩からの誘いでも断る勇気が大切です。少しでもおかしいと思ったら一人で判断しないようにしましょう。契約内容をしっかり理解してから署名、承諾しましょう。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2648。 3ページ。市内でもまだまだ相談増加中。架空請求にご注意ください。広報朝霞平成30年8月号の消費者情報アンテナでお知らせしたハガキによる架空請求詐欺が依然として横行しています。連絡して一度でもお金を払ってしまうとターゲットにされて次々に要求されます。国民訴訟通達センター、国民訴訟お客様管理センターなど様々な名称が報告されています。また、法務省だけでなく裁判所を語る手口も見られますので注意してください。身に覚えのない請求は無視することが大事です。架空請求詐欺のハガキの例が載っています。本文、消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ。消費料金のところに下線が引いてあり、説明があります。何の料金かわからない。このほか、総合消費料金未納分訴訟最終通知書などのタイトルもあります。本文、この度ご通知いたしましたのは、あなたの利用されていた契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されましたことを改めて告知いたします。契約会社、もしくは運営会社に下線が引いてあり、説明があります。どこの会社かわからない。どのようなサービスを受け、または購入したかといった具体的な請求根拠が記載されていません。本文、管理番号、括弧は257訴訟取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。また、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち会いのもと、給与等の差し押さえ及び動産・不動産物の差し押さえを強制的に執行させていただきますので、裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願いいたします。給与等の差し押さえ及び動産・不動産物の差し押さえを強制的に執行に下線が引いてあり説明があります。訴訟、差し押さえ、裁判などの言葉で脅す。本文、なお、訴訟取り下げなどのご相談につきましては、当局にて受けたまわっておりますので、下記までお問い合わせください。書面での通達となりますので、プライバシー保護のため、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。取り下げ最終期日、罰年、罰月、罰日。取り下げ最終期日のところに下線が引いてあり、説明があります。近い期日に設定することで、相談する時間を与えない。本文、法務省管轄支局民事訴訟管理センター。ここに下線が引いてあり説明があります。公的機関のような名称。これ以外の名称で来ることも。本文、東京都千代田区霞ヶ関××××取り下げ等のお問い合わせ窓口 03××受付時間9時から20時日曜祝日除く。例文は以上です。書かれている連絡先には絶対に電話してはいけません。封書での手口も報告されています。封書で例と同様の内容の文書が送られてきたという手口が報告されています。中には自分の携帯電話の番号が記載されていた事例もあります。対処法はハガキの場合と同じく無視することです。悪質業者の手口は日々多様化しています。また、電子メールやショートメッセージサービスを悪用した架空請求や偽サイトへの誘導、宅配業者や通信販売業者など実在する事業者を語る手口が多い、もまだまだ多く見受けられます。おかしいなと感じたら、消費生活センターにご相談ください。届いた封筒の例が載っています。封筒に重要と書いてあります。質問、 無視した方がいいとは思うけど、本当に裁判になったらと思うと心配で。答え、裁判所からの訴状は本人に手渡しが原則の特別送達という特別な郵便できます。はがきできたり、郵便受けに投函されることはありません。架空請求は無視することが一番ですが、たとえ身に覚えのない請求であっても、裁判所からの特別送達で正式な訴状が送達された場合は、無視してはいけません。すぐに消費生活センターに相談しましょう。消費生活センター、相談日、毎週月曜から金曜、祝日12月29日から1月3日を除く。午前10時から正午、午後1時から4時。場所、消費生活センター。市役所別館4階48番窓口。電話463-1111、内線2256。4ページ。光回線サービスの勧誘トラブルに注意。NTT 東日本、西日本、以下 NTT 東西と言います。が、自社の光回線設備を他の事業者に貸し出し、その回線を借り受けた事業者が自社名義で光回線を使ってサービスを提供しています。その事業者を光コラボ事業者と言いますが、光コラボ事業者による光回線サービスに関するトラブルの相談が多く寄せられています。事例1、知らないうちに契約先が変わっていた？電話で、光回線の料金が安くなる、電話での遠隔操作で変更できると言われたので、今契約している事業者のサービス内容変更の案内だと思い、案内に従ってパソコンを操作し、転用承諾番号を伝えた。後日、契約書面が届いたので見てみると、知らない事業者との契約になっていた。転用承諾番号とは、NTT 東西と光回線を契約していた人が安易な手続きにより、光コラボ事業者のサービスに乗り換えることを転用と呼び、転用すると NTT 東西との光回線契約は解約になります。この転用を実施するためには、NTT 東西から転用承諾番号を取得し、光コラボ事業者に転用を申し込む必要があります。事例2、安くなるはずが逆に高くなった。安くなると勧誘され、光コラボ事業者と契約したが、翌月請求書を確認すると、前より高くなっていた。解約を申し出ると、高額な違約金を請求された。消費者へのアドバイス。悪質なケースでは、NTT 東西と誤認させるように名乗った上で勧誘が行われています。NTT 東西から転用や転用番号の取得をお願いすることはありませんので、ご注意ください。一度転用が完了してしまうと簡単には戻せません。解約時に高額な費用が発生することもありますので、契約内容やサービス提供条件を十分に確認しましょう。届いた契約書面や請求書などは必ず開封して確認しましょう。契約したつもりがないのに契約書が送られてきたケースや、高額なオプションサービスが付けられていることに気づかず、数ヶ月も支払い続けていたケースもあります。冬の製品事故に気をつけて。暖房器具などの製品事故、トラブルが多く発生しています。まだまだ寒い日が続きますので、誤った使用をしないよう、取扱説明書をよく読んで正しく使用しましょう。電気ストーブでの事故。事例1。電気ストーブとその周辺が焼ける火災が発生し、火傷をした。事例2。電気ストーブをつけたまま就寝していたら、布団が接触し、住宅が火事になった。気をつけたいポイント。 電気ストーブの周辺には燃えやすいものを置いたり、洗濯物を上部や近くに干したりしないようにしましょう。また、就寝時はスイッチを切る。外出の際は電源を切り、電源プラグを抜くなどしましょう。石油ストーブでの事故。事例1。ストーブの火を消さずに給油した際、カートリッジタンクの蓋が十分に閉まっていなかったため、灯油がこぼれ、ストーブの火が引火し、火災が発生した。事例2。石油ストーブをつけたまま就寝し、一酸化炭素中毒になった。気をつけたいポイント。事例1。石油ストーブに給油するときは、必ずストーブの火を消しましょう。カートリッジタンクの蓋が完全に閉まっているか必ず確認しましょう。また、昨シーズンから持ち越した灯油を使用すると消火できないなど故障の原因になりますので、使用はやめましょう。事例2。閉め切った室内で使用したため、石油ストーブが不完全燃焼状態となって一酸化炭素中毒になることがあります。使用する際は、こまめに窓を開けるなど、換気をしましょう。また、就寝時にはストーブを使用しないようにしましょう。こんな事故も発生しています。スプレー缶、カセットボンベが破裂して火傷。スプレー缶やカセットボンベなどは加熱されると内圧が上昇して破裂、爆発し、吹き出た可燃性ガスに引火します。ストーブやガスコンロなど、熱源近くには置かないでください。処分する際は中身を使い切ってから捨てるようにしてください。湯たんぽ、使い捨てカイロで火傷。同じ部位を長時間温めたり、直接肌に触れると低温火傷を負ってしまうことがあります。また、暖房便座やこたつなどでも低温火傷を負うことがありますので気をつけましょう。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。